心キラキラ
パノラマインド、
ケイラです。
アイラです。今日の漢字カード開きたいと思います。
はい、じゃあどれにしようかな、どの子にしようかな。
テンポよくお願いします。
1,2,3 はい、これです。
遊ぶ赤。
遊ぶという漢字について、新潟県糸魚川市の翡翠拾いの旅の経験を交えながらお話ししたいと思います。夜7時に和歌山県橋本市を友人の車で出発し、早朝に翡翠海岸に到着しました。途中経由した福井県は、漢字研究の第一人者白川静香博士の出身地です。博士が一番好きだった漢字は遊ぶです。大名町の交差点付近に博士の生誕記念碑があります。その石碑には、遊ぶは絶対の自由と豊かな創造の世界であると書かれてあります。今回で翡翠拾いは3回目ですが、私が初めて来たのは糸魚川市の一振り海岸というところです。元禄2年1689年に一振りの桔梗屋という宿に松尾芭蕉は一泊して、こんな句を詠んだそうです。一つ屋に遊女も寝たり萩と月、一つの宿に遊女も泊まっていたのでしょうか。なんとなく奥の細道の中でもロマンチックな感じがします。漢字の話に戻りましょう。遊ぶという字の新名を取ると、遊という字になります。遊という文字の左側は方向の方で、これは吹き流しの象形文字です。そして右側にはカタカナのノに横棒、その下には子供の子と書いています。この字は霊力の宿った吹き流しを持つ人を意味しています。そして神妙は行くという行為を表しています。遊ぶという漢字は神気、神の気や自然の気が宿った吹き流しをかざして、子供のように自由に行動し楽しむことを言います。私にはこの吹き流しが鯉のぼりについている五色の吹き流しのような気がします。翡翠には白や緑、グレーやラベンダー、青などのさまざまな色があります。海岸にある翡翠はほとんどが何の変哲もない石ころのように見えるものが多いです。形や触り心地、海の水につけて色を見たり、太陽の光に透かしてみたり、石を確かめていきます。それでも なかなか分かりません。玉磨かざれば光なしという言葉がありますが、家に持ち帰ってから気長にサンドペーパーなどで磨き撫でたり触ったりしていると、だんだんと翡翠の原石本来の色味や艶が出てきたりします。翡翠がキラキラ輝いてくると心もキラキラしてきます。もしかしたら漢字研究者の白川静香博士も俳人の松尾芭蕉もキラキラ探しと遊びの達人だったのではないでしょうか。夜になり糸魚川を後にして高速道路を走っていたら、アルプスの山並みからまん丸のお月さんが出てきました。松尾芭蕉もこのまん丸の月を見ていたのかな。あなたの周りのいつも見慣れた何の変哲もない景色の中に、もしかしたら実は宝石のようにとっても価値のあるものが眠っているかもしれませんよ。
ケンナさんの石のお話をするんですけども、うん、私実はちょっとね電車で足止め食らいましてね、うん、普段入らない喫茶店に入りまして、うん、コーヒーを飲んだんですけど、うん、そしたらねお店の方が好きなその言葉とか何かを書いてまして、うん、ちっちゃな額に入れてるのよ、でそれを言葉の中に、うん、いろいろ種類がありましたけど、うん、毎日通り過ぎてる、毎日何気なく見てる、うん、だけども気がつかない、たまには道端のお花とか石ころとかにも目を向けてみると何かが見えてくるよみたいな、
うん、深いですね、
うん、で普段だって忙しいから、うん、もうコーヒー飲んでどうぞってお金をね、うん、お支払いして終わりなんですけども、今日は時間がたっぷりあるじゃない、うん、それでそれを見てて、うん、私には1時間ちょっとの旅でしたけど、うん、得るものがありましたね。
本当はこうキラキラ輝いてるものが日常の中にもあるんだけれど、うん、気がつくことができない。そうそう、
窓の外だけでもね、うん、普段とちょっと雲の形が変わってきたなとか、うん、風は確かに今も暑いけれども、うん、もうすぐ秋来るのかなみたいな、うん、その秋の匂いがするとか、うん、そういうことはやっぱりちょっとしたゆとりがあるときに感じるよね。
そうですね、う
ん、ケイラさん一泊したんだよね。
一緒に3人で行ったんですけれど、はい、早朝に着きまして、うん、で浜辺を一日翡翠を探し続け、昭和レトロの古い旅館に泊まりまして、うん、で次の日のもう朝食前から翡翠を拾いに行って、うん、朝食食べてまた翡翠を拾いに行って、で、コンビニで買ってきたお弁当を海岸で食べて、うん、また翡翠を拾って、うん、温泉に入って夕日の頃に出発して帰ってきました。
なかなか急行あぐんですよね、うん、このちょっとほら
横に置いてるけどね、
まあ、どこにでも落ちてるその例えば大阪市内 の、うん、木のそばに落ちてる石よりは綺麗よ、白っぽかったり緑の線が入ってたり、うん、
フォッサマグナミュージアムっていう翡翠を主に展示している博物館があるんですけれど、はい、そこに行ってこれが翡翠なのかっていうのをね勉強して、うん、で触らせてもくれるんでね、うん、手触りとか、うん、感触とか見た目とか、うん、2回目に行った時はなんとか1個ね、うん、拾いました。もう本当に嬉しかった。
あそう、うん、でもこの石やっぱり石ころなんよね、うん、私にしたらその興味があんまりない人にしたら、うん、これを見つけるのが嬉しいわけ、
うん、5億年前ですかねの石を、うん、これを見つけられるようになった自分にも嬉しい。
あなかなか昨日今日では見つからないことが多いと、うん、そうそう、まあ、運が良ければ見つかるけれども、うん、
運が良くっても、うん、さっきのねアイラさんの喫茶店の、うん、
ちょっとした
額にかけられた文字じゃないですけれど、はい、うん、翡翠とはどういうものかっていうのが分かってなかったらまず
見過ごしてしまう、
うん、
この糸魚川の翡翠っていうのはその世界の三大翡翠産地の一つ、
うんうん、特殊な場所でしか取れないっていうのかな、
うん、かそんなの聞いたらさ、
うん、
翡翠取りに行こうとかってなんか人が殺到しそうだけど、うんうん、
結構ね、うん、現地の観光の目玉っていうのかな、翡翠がありますよって言って1日に有名な海岸だったら100人ぐらい飛来に来てるんだけれど、
はい、
なかなかこうみんながね拾ってもう持って帰るから、うんうん、最近ではもうまず広いビーチの中でも、うん、まれにしか見つけることができなくなってしまったのよね、なくなってきて、
うん、ケーネさんは石の中に、うん、この翡翠の場合は、うん、日本が誕生した、うん、その歴史があったり
込められてるという、
うん、
あのよく、まあ、翡翠って言って緑色 の、はい、あの透明のを指輪にしたりとかしてるんですけれど、うん、それはほとんどが南玉って言って、うん、柔らかい玉って書くんですけど、はい、また全然違う石なんですよ。
そうなんだ、うん、
それも落ちてるんですよね、うん、でその南玉っていうのは、まあ緑というか抹茶色みたいな感じで、うん、まん丸になって大概落ちてます、
うん、4年ぐらい前に日本の石になったの、そうそう、宝石っていうか、
うん、でちょうどそのタイミングで、
うん、
あの日本鉱物科学会だから、うん、選ばれて、
うん、
初めて飛来に行ったのと、うん、ピタッとこう合ってね、それもあってなんか翡翠が、うん、興味が出てきて、
翡翠っていうのが、うん、なんで選ばれたかねって言ったら、うん、その日本で広く知られている国産の美しい石であるということとか、
うんうん、
それからあの鉱物科学や地球科学の分野はもちろんのこと、うんうん、他の分野でも、うん、そのいろんな意味で重要性を持つ石であるっていうことで選ばれたらしい、
うん、
旅楽しかったですか？
はい、暑かったけどね、うん、でもね友達がね、
はい、
農家やってて、うん、その扇風機付きの服を持ってきてくれて、
はい、
で充電してこう風を浴びながらね、うん、拾ってたんで、
うん、
あのまあ、焼けるように暑い海岸でしたけれど、
うん、あ、涼しいの、
うん、そう涼しい、全然違うね、
あ、そう、うん、今日は遊びという感じ
でしたね、
はい、
ケーナでした、
アイラでした。